ジオもっこもこパレード。
どうやって始めたらいいか忘れたんですけど、
本当に忘れましたね、
はい、久しぶりですね。
お久しぶりです、
はい、お久しぶりです、はい、久しぶりなんだけどメンバー2人しかいないんだよね。
寂しいですね。
寂しいね、うん、別にあの喧嘩とかじゃないんやけど、また相変わらずみんな急に仕事とか、
そうですね、
仕事とか多分仕事とか、うん、うん、で来れなくなっちゃいまして、うん、まああのともあれダラプロが多分1ヶ月半ぶりぐらいかな。
結構空いた気がします、うん、まあ、収録はもうちょっと前だから全然、
ね、収録は2ヶ月ぶりぐらいかな、
うん、もうヨーマさんなんて半年ぐらい会ってない
と思います。ほんまやな、全然会ってへんやな。まあそんな感じで、長らくお待たせいたしました、あのダラプロファンの皆さん、あのほんまにすいませんでした。あの諸事情によりお休みさせていただいてましたが、まああの最近はなんかあの変な放送がちょっと間に入ったりしたんで、ちょっとお耳汚しもありましたが、あのちゃんと今回からは我々がお届けしますので、はい、ご安心いただければと思います。どうですかこの休んでる間プロレス見ました？
プロレス正直その G1 はもう星取り表だけ追っかけてたような感じ、仕事がめちゃくちゃ忙しかって、
はいはいはい、
で今日あのまさにこの収録日に後楽園ホールでロードトゥデストラクションを見てからここにやってきました、
うん、なるほど、
はい、
僕はですね全然見てないです。
忙しかったですもんね。
WWE 自体もあんま見れてなくて、一時こう夜の散歩の時にWWE ネットワーク見ながら歩くっていうのがマイブームやってんけど、
そういえばあの新日のサブスクっていうかあの新日ワールド
入ったよ。
入ったらどうしたんですか？
入って1ヶ月でやめた。結局見る時間がなくて。まずはやっぱ WWE を消化しきって、うん、あの時だから消化しとってん、
あの段階では、
あの段階ではで見れるわと思って入ってんけど、そっからまた溜まり出してダメになっちゃいましたね。
やっぱね、プロレスはプロレスを見ようと思わないとなかなか後回しになるってね、
うん、そうそうそうそう、うん、でもやっぱり最優先事項で見ないと、
そうですね、
なんか日々のね活気がないからね。
そうなんですよ、うん、もうあの子供と話してても何話してるか全然わからなかったんですよ。
それもどうかと思うね。
そうなんですよね、うん、家族というか親子の話題がプロレスしかないので。
狂ってる。まあまあまあ、そんな積もる話もあるんですが、はい、今日はまあ復帰第一戦にもかかわらずなんかゲストが来てくださってましてね、
うん、
まあ、ブッキングすんなっちゃう話じゃないけど、ほんまはこの間にねなんかあった話とかしたいんやけど、まあ今日はあのゲストの話をいろいろ聞きたいと思います、
はい、サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバベニズルにて、13時半開場、14時開演、入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。
というわけで今回ゲストに来ていただきましたのは着物屋のナトさん、お越しいただきました。
はじめまして、ナトです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ナトって名乗ったの久々だな。
ナトじゃないんか。
そうですね、着物屋ではカズ
なん
です
よ
ね。あ、そっか、はい、あのそうですね、ナトっていう名乗ったら多分そうですよね。あの以前平瀬さんの別番組の方で出させてもらった時は、
そうそうそう、
何年前だあれ。
あれずいぶん前やね。
ずいぶん前ですね。多分もう4年以上経っちゃってるかな、
うん、そう、ヘタレディオに一遍ゲストに来てもらったことがあったのと、うんうんうん、あとまた別にラジオやってた。
そうですね、
あれ終わった？
あれが終わりました。
終わった
い。はい、すみません。いろいろと僕にしろみんなあの 3メンバーいろんなところに今やってまして、
う
ん、
はい。縁側キャンプファイヤーっていうのをやってて、はい、そこのナトさんなんですが、
そうナトだったんです
ね。着物屋んではカズさん。
カズで。
カズやね。
本名がカズマなので、ね、カズで。
そので着物屋んってなんやねんっていう話なんですが、このドラプロのエンディングに流れてるのが着物屋の
曲。ありがとうございます。
はい、ずっと使わせていただいて、
うん、ありがとうございます。
はい、あの人たちでございます。はいはい、
その人です。
はい、のその人の、ギター弾いてる方の人。
はい。
はい、
です。
です。
あのカズです。ありがとうございます。
結構ドラプロリスナーさんから、はい、着物屋んいいよねって。来るよ。
うわ、ありがとうございます。本当に、いや、うん、なんかずっと使っていただいてるっていうのはもう本当に聞いてて、うん、はい、まあ完璧に今日来たい理由っていうのがもう本当に宣伝みたいな感じで、
いやいや、
それはお邪魔させていただいて、
いや、はい、使わせてもらってるからね。それは当たり前の話だよね。
ありがとうございます。本当に今日も新しい CD だけまたちょっと平瀬さんにお渡しして、そうそう、はい、ちょっと。
これってまた発売とかするの？
はい、はい、9月のそのいろいろと後ほど、
後ほど、
はい、後ほどの話の内容です。
ああ
もろもろのさせてもらいます。
じゃあまた音源も変えてもいいかもしれへんね。
結構いい感じのプロレスっぽい感じの曲とかもあるかもしれない。
合
い
そう
な曲
も
あ
るかもし
れ
ない ですね。
じゃあまた許可が出れば曲が変わるかもしれませんが、
はい
はい、で今日はねその宣伝だけに来ていただいたわけじゃなくて、
うんうん、
実はカズさんプロレスがちょっと好きやと、
そうですね、
いうのは前から聞いてたんで、はい、いつか来てよって言いながらズルズルズルズルズル、
ね、もう4年以上5年以上ぐらい、はい、そうですね、僕ヘビーユーザーこの2人の前で話すのなかなかおこがましいなって思いながら、ヘビーユーザーではないんですけども、深夜にやってるワールドプロレスリング、
うん、
見てからちょっとやっぱ面白いなって思ってしまってて、で好きな理由っていうのがなんか試合の内容うんぬんというよりはプロレスって基本一人じゃできないじゃないですか、うん、絶対自分がいて相手がいないとできないところの、うん、なんかその試合の内容がなんか流れが結構音楽に似てるなって思ってて、
う
ん、それでちょっと好きになったんですよね。
お
やっぱりキャラ立ちとかもあるじゃないですか。
あそうですね、
昔のプロレスラーとかだったらなんかやっぱり、何キャッチフレーズっていうのが出たら、うん、この人とかってあるじゃないですか、うん、なんか黒のカリスマやったら、
はい、長
男とか、ね、なんかそういったところとか、うん、やっぱりなんか昔の人の方とかの映像も見てなんかちょっと好きになったりしましたね。
へ
ー、うん、本当に浅いんですけど。
いやいやいやいやいや音楽との共通点って何なの？
音楽の共通点、でも入場曲ですね、やっぱり。あとダダダダダダって流れたらやっぱりみんなやっぱりうおーってなるじゃないですか、うん、テンション上がると、うんうん、そうですね、やっぱりライガーさんのあの曲とかだったり、ダッタダッタダッタダッタブッチャだったりなんか、ね、結構やっぱりその人のなんかレスラーと音楽って結構わりかしなんかすごく結びつき強いんじゃないかなって僕は勝手に思ってます、ね、なんかあります？印象残ってる、うん、この人の入場曲好きとか。
めちゃめちゃありますね。
うん、誰が好き？
三沢。
ああ、スパルタン X。
スパルタン X。
思い入れがあるから、
思い入れがあるから、そうそう、思い入れがねやっぱすごいんで、
うん、
最近だと後藤の入場曲負けっていうのは私はずっと言ってるんですけど、
後藤弘樹
さん、もうね入場曲めちゃくちゃすごいんですよ。すごいなんかもう大河ドラマ始まりそうな曲なんですよ。なんですけどね、だからなんか後藤のすごいって思うのの8割ぐらいは入場曲に助けられてるところかもしれないなと思ってます。
後藤すごくないよ。
なんとなくすごいなって思う。
はっきり聞いちゃったけど。
後藤すごくない。
変な勝ち方しても曲が流れたらなんか全部チャラになるみたいな。そういう、はい。
ああ、なるほどな。
最近だと中村慎介選手のサンライズは僕一時期めっちゃヘビーで聞いてましたね。あ iTunes
ライジングさんや
ライジングさん、うん、落としちゃいましたね。
あそうなんや。
動画見てあめっちゃおもろいなと思って、もうでももう映像でダラーンって死なされてるところも、うん、あれそんなね多分音抜いたらそんなにかっこよく見えないと思うけど音が入ることでなんかかっこよく見えちゃうのかなあれ
で。そうですね。
だってミュートしたら絶対かっこよく見えないだろうなっていう。
中村慎介だってプロレスしてなかったらかっこよくないからね。
ちょっとねそれ思います。ちょっと街にいたら絶対目そらしますね。
な絶対嫌な人やな。まあでもドルフィンもプロレステーマ曲すごい好きやね。うん、会場で聞くテーマってすごいテンション上がる。
上がる上がりますね。
あの古いけど。あのやっぱスカイハイが流れた時のテンションの上がり方ってやっぱ異常やねやっぱり、うん、オールドファンはやっぱりね。
そうですよね、うん、スカイハイでも冒頭の部分しか聞きたくないんですよね僕の。歌が入るとなんか急に明るくなっちゃって、
はいはいはい、はい、
あの最初のほらあの緊迫感がある感じが僕好きなんですよ、うん、あの曲、うんうんうん、そこまで多分大体入場する時でかかってると思うんですけど、うん、実際なんかあのサビになるとめっちゃ陽気になるのが
めっちゃ明るいよね。
ちょっとあれが僕あのちょっとミュージシャン的なところで見るとあれちょっとななんかちょっと見るマスの方にちょっと合わないのかなとも思ったりしちゃうんですね。
あれでももともとは別にマスカラスの曲でもなんでもなくて、
ね、
テレビ局がこう勝手に合わせただけだからね、でもうまいことこうひっついたよ ねあれね。
タタタタタってあれ
は本当にかっこよかった。
吹奏楽部のとかでもテーマ曲結構あれ使われたりするらしいですけどね、
うん、あの高校野球のね応援とかね、それこそあのあれハンセンの曲とかもよく使ってる、うん、今は ね
意外とねそういったところに根付いてたりとかもするんですけど、僕何年か前にねちょっとプロレスってプロレスか、タイガーマスクの子守唄演奏したことあったんですよ、人のバックで。
タイガーマスクの子守唄
エンディングテーマであるんですよ、めちゃくちゃ暗い曲があるんですよ、タタタタタタタタタタタっていうなんか曲があるんですけど、多分皆さんのオープニングのゆけゆけタイガーの方が入ってると思うんですけど、エンディング曲があるんですけど、その曲がすっごい難しいんです実は。変拍子なんですよなんか、でもその変拍子もなんか狙った演奏にやってる変拍子じゃなくて歌詞のために合わせたような内容にしてて、それがちょっとなんかもうすごい演奏側になんか全部負債がいくようにものになってるんですよね。
そうなんや、
はい、
難しい。いい曲
ねプログレッシブロックって思えば難しい曲です。でも暗さは僕すごく好きです、ああいうなんかしんみりとした曲。
ああいうなんか昭和のスポコンアニメのエンディングって暗いよね、
はい、暗いですねなんでですかねあれね、
うんうん、まあでもああいうダークな面があったんやろね昔のやつ、
ね、そうですね、
うん、辛いんだ辛
いんだみたいな、うん、
YouTube とかであるかな。
あ、ありますあります。
まあ、今回リンク貼っとくようにしますんで、はい、気になる方はチェックしてください、うん、
お願いします。
はい、まああのプロレスというか入場曲の話をしましたが、今日の本題
はい、
はい、何しに来はったんですか。
はい、告知です告知ですはい、はい、そうなんです、ライブの告知プラスの CD の告知にもなるんですけども、ほうほうほう、9月の14日にですね、
う
ん、あの京橋のベロニカさんという
お
あのライブレストランで、うん、ワンマンライブします。
お
すごい、それの告知に来ました。
素晴らしい、
はい、すいません完璧に欲望丸出しな。
いやいやいやいいですよいいですよ、はい、はい、
そうですよ、ちょっと令和初のちょっとキモネアの、まあ、今年多分最大級のワンマンライブをしようぜということで、うんうん、いろいろと準備をしてきたんですけども、
はい、
本当に結構もう活動としては本当に4年目ぐらい突入してて、で曲とかもたくさん溜まってきててってところで、まあいろんなその思い出を振り返ったりとかっていう、まあそれこそね、ここで使っていただいている曲とかも演奏しようじゃないかとは思ってたりするので、ぜひともチェックしていただけたら嬉しいなと思います、
はい、京橋ベロニカってどれくらい入るキャパ、
キャパとしては結構100人ぐらいは全然入るところですね、うん、座りで食べ物食べるレストランでもあったりするので、うん、ご飯楽しみつつみたいな、お昼の時間帯なんですけども。
あ、そうね、何時から、は
い、12時オープンで、1時から、ライブ演奏する予定ですね。
夜中の1時ぐらいまで、
いや夜中の1時まで抑えられませんでした、はい、残念ながらのなかなか予算というものが
ございまして、大体何時間ぐらい、2時間ぐらい、
そうですね、1時間半から2時間ぐらいで、はい、演奏しようかなと思っています。
大体何曲ぐらいする予定、
今のところだと多分もう10曲は普通に超えちゃうぐらいで、はい、でまあカバーもちょこっと入れつつみたいな感じで、はい、
まあ、キモノヤンのこと知らへん人が、はい、まあ、曲はねダラプロのリスナーさんは聞いてると思うんだけど、はい、キモノヤンのことちょっと詳しく教えてもらいたいんだけど、
そうですね、
どんなユニットでどんな感じで活動してるか、
もともと本当にキモノヤンっていう名前なので、やっぱ着物を着てユニットやろうぜって、あの実は僕が誘われたんですよ、
キモノ
ヤン始まった当初って、あの相方を新しく探しているって言って、そのボーカルのマメさんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、はい、なかなかぶっ飛んだ方で、あとある日ね、4年前ぐらいに難波に来いと、で難波の駅前に来て集まってきたら着物を買いに行くぞ今からっつって、
うん、何それ
本当にそこから始まったんですよ、本当に衣装を買いに行くからっつって難波に来いって言って、で難波に行って、日本橋の方に向かったのかな、あるんですよね着物屋さん、古着を取り扱ってるお店っていうのが結構あって、そこに行って、これかなこれかなって言いながら、一緒に選んで、で帯の締め方とかも全然僕知らなかったんです、その時、うんうんうん、お店の人に教えてもらって覚えることができなくて、うん、家帰って YouTube を見直して帯の締め方からもう復習し直すっていう便利な時代ですね、何でも調べて、教えてくれる人がいるから、
うん、
でそこから始まって、でその時は比較的なんか、まあ結構豆さんのボーカル自体が僕大好きやったんで、まあ、一緒にできて嬉しいなって思ってたんですよ、うんうん、で豆さん自体もなんかちょっと日本文化を取り入れていきたいって言ったんですけど、僕の中でまだその当初はなんかあんまりちょっとピンときてなかったんですね、
正
直。でどうしようかなって思ってたら、結構なんか活動進めていくうちに、僕の歌ってた曲とかも着物やんでハマりそうだなっていうのもあったのと、結構僕自身自体が本を読むのがすごく好きで、うんうん、基本小説とか、まあ、漫画ももちろんなんですけど、はい、そのあたりめっちゃ読んでたんですよ。で、でとあるところにね、日本文学のリメイクをした本があって、はい、花房観音さんっていう女性の作家さんがいらっしゃるんですけど、その方の、まあ、内容としては観音小説なんですけど、うん、それ読んでて、あ、曲にできそうだなって思って、それを曲がなんか2曲3曲ぐらい書けたんですよ、
うん、
あ、これだ着物やんでやることはっていうところ、それがもう、2年前ぐらいから、でそこからちょっと自分の中でいろいろピースがはまり始めてきてて、うん、でそこから結構日本文学を取り入れたりとか、ここ最近だとめっちゃマニアックなんですけど、建築の技法とかを取り込んできたりとか。
どういうこと？
日本ってやっぱり地震の国じゃないですか、うん、でやっぱり免震構造って聞いたことありますかね、建物を、うんうん、から揺れから守るための技法って、うん、実は結構昔からあるんですよ、1000年近くぐらい前から実はって、五重の塔ってあるじゃないですか、
ね、あ、はいはいはい、
五重の塔に実は真ん中に柱が立ってるんですよ、
うん、
でその柱と実は建物、その柱の外側に建物を建ててて、その建物を守るためにあえて、その柱と、建物は固定してないんですね。で揺れるとお互いが揺れると、その振動、地震で来る振動を緩和するっていう心柱っていう技法があるんですね。でその技法ってすごくて、実は今東京スカイツリーでも使われてる技法なんですよ、うん、あ、これすげえなって思って、それを曲にしたいなっていうのが今回の CD の中に入ってます。
どういうこと？全然わからへん
そうですね、いろいろと情報量があるんですけど、でもそういった結構昔日本にある、まあ、文学もいいんですけど、うん、技術とかそのあたりとかも掘り下げると、やっぱりこの国っていうのはいろんなネタが詰まってるなって思ってて、
それを歌詞にしてるってこと？
歌詞にしてます。
ほう、
はい、
ほう、
はい、なんかくさびを打ちつけたりとか、そういったところとかもいろいろ技法とかもあったりするんで、それを取り入れたりとか、はい、
ほう、
もっとめちゃくちゃ、そうですね、ここ最近だとちょっと一番そういった意味で個人でもちょっとフォーカスを当ててたりとかしてて、
うん、
五代友厚さんって知ってますかね？ 北浜にね、あの銅像が立ってるあの方、すごい方なんですけど、あの最近だとあのディーン・フジオカさんが演じられてるんですよ、
はいはい、
朝が来たっていう、
見ました見ました、
はい、うん、それであのディーン・フジオカさんがやってる役柄の人なんですけども、その人すごくて、あの大阪の証券取引所を作った方でもあり、なんかちょっとそういう金山銀山銅山とかの、うん、開拓をされたりとか、他にも数上げれば限りないぐらいなんかいろんな会社を立ち上げてるすごい人なんですよ。今でいうなんかもう孫正義さんとかそこに負けないぐらいの、うん、なんかそういう商売の天才の方がいらっしゃってて、その人のことをあの曲にしたりとか結構そういう近代史とかいろんなものをネタにして、ここのなんか本当に日本っていうところの、そういう情報を今は楽曲にあの着物屋はしてたりしてます。
おもろおもろ、
はい、なので僕はそうです基本歌詞から書くんですよ曲は、
は
い、曲からじゃなくても書きたいことをもうネタをブワーって箇条書きにして、
うん、
そこからパズルのようにはめていって、
なるほど、ね、
楽曲を制作してます。
だからそういう風なマニアックな曲もこのワンマンライブでやる。
あ、やりますね、はい、いろいろやってます。
さっきのその免震構造の曲もする。
はい、やります。
、はい、
そうなんだ、
はい、その曲がちょっとダラプロに僕はちょっと押したいなって
思
って
る曲なんですよ。あ、そうだよね。
、はい、
まあ、そしたらまた2人で相談してい
ただいて、ちょっと要相談で、うちは大丈夫です。
もしよければ、はいはい、確かにね、このマメさんの歌がすごい上手やねんね。
うん、
めっちゃこの子ピッチ良くて上手やんね。
本当にはめ、本当に音、本当に音感がいいっていうんですよね、はい、ピッチが悪くなることはあんまりめったになくて、ベロベロに酔っ払うとすごいんですけど、はい、あったんですよ一回、なんかね、あ、これ僕の反省なんですけど、年始の1月2日にリハーサル入れちゃったんですよね、うん、あの練習しようって、うんうん、そしたらベロベロに酔っ払ってやってきて、
あ、
もうあまりにひどすぎてめっちゃおもろいから録音だけしてた。これひどいぞつって。
なるほどね、
はい、
いやでもこの人の歌はほんまに聞く値打ちがある。
唯一無二な声かなと僕も思ってるんで、
うん、ギターもまあまあ上手やしね。
ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しい。本当に本当にまあまあ上手なギターで。
いやいやいや、上手やと思うよね、はい、こんな人がサンダーにおったっていうのがね。
そうですね、
すごいよね、
は
い、
もう30年近くぐらい、
ね、は
い、東京からここら辺に来たのがもうそのぐらい前です。
あ、東京の人なんや。
もともと生まれは東京なんですよ。東京の清瀬市っていう、実はちょっと山の方ですね、はいはい、西武線かな、うん、確かそっちの方の沿線で生まれました。
で何歳ぐらいで来た
の？5歳の時ぐらいに引っ越してきましたね。親がここら辺で、その親戚が仕事をしてたんで、
うん、
あの会社を起こしてたりとかしてたんで、うん、それで父がそこに働きに出て、そこから30年ぐらいずっと。
そうなんや。
そうなんですよ。
あ、そんなご縁なんやね。
そうなんですよね。
でも今は基本も着物屋の活動がメイン。
そうですね、着物屋をメインにして、他にもいろんな楽器とかで、あのベースも弾いてたりするんで、
うん、
あのベースのサポートとかで演奏したりとかもするんですけども、なんとか着物屋でちょっとずつあの大きくなればいいなと思いながら。
いやでも実際大きくなってるもんね。
まあなんとか、そうですね、生々しい話するとアルバイトがちょっとずつ減ってきたのが今です。今月ちょっとし、よし、今月の2差減らせたっていうのはやっぱり結構嬉しいですね。
そうやね、
はい、
実際に着物屋はなんかいろんなとこ呼ばれて行ってるもんね。
そうですね、本当に人づて人づてでお誘いいただいて、名古屋とか、
うん、
東京もまあ行ってるんですけど、最近だと、長野とか行ったりとか、
長野、
はい、ちょっといろんな行ったことない土地行ってみようよってことで、あのまたこれもちょっとうちの生々しい話なんですけど、あのそのうちの父は今あのサンダじゃなくて長野にいるんですよ。
そうなんや。
いろいろございまして、セパレートがうちの両親セパレートがございまして、
なるほど、ね、
長野に父はなぜか移り住んで、そこから、はい、ずっとうち父はそこに住んでるんですけども、
うん、
そこでなんか長野でもライブしたいなってことで父にブッキングをしてもらうっていう、家族のワンパワーをフル活用して、い
やいや、それは大事やね、
はい、やろうかという。でも面白いですね、いろんな土地でなんかライブできるようになるっていうのは、うん、本当にまたそこでつながりができてくるので、はい、実際長野も今年一回行って、そこでまたちょっと次の話とかもいただけたので、本当にありがたいです。
や最初着物やんって聞いた時さ、はい、なんてこの色物なんやろって思ってたけど、
そうですよね、
うんうん、でもやってる音楽しっかりしてるし、言うたら着物着てるだけで色物に見られる感があって、
で、ね、
でもなんかインパクトあるもんね。
そうですね、
とってもいいなと思って、
は
い、
歌声と、うん、まあ僕の場合はなんかよくキャラ立ってるねとかよく自分ではどうなんだろうと思いながら、うん、
ギター弾いてる姿はちょっとおかしいなと思う。
そうですね、僕も素敵素敵、自分で見ててまあ狂ってるなって思います、うんうん、自分
あんな、うん、中村慎介的な感じがする。
あ、もうでも本当に
そんな感じなんですね。
匂いがでも本当になんか仲間感はありますね。いつかだからなんかもう僕が担当したいなって思いますけどね。SE 音楽。
いやでもね、あの本当に活動広がっていってるから、はい、着物屋の音楽は上手やし、聞いて本当に損はないと思うんで、ぜひぜひこのワンマンライブね、うん、行ってもらえたらと思います、はい、ドラプロリスナーさんはね特に聞いてると思うんでね、はい、もっぺんそしたら日にちと場所とあとチケット情報とかもお願いします。はい、
かしこまりました。9月の14日土曜日ですね。でお昼の12時、会場開演が、13時1時からとなっております。で、入場料が4000円となっておりまして、その他別途、ドリンクとフードをちょっとオーダーワンオーダー制となっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。着物やんと検索していただけると Facebook とか、ホームページとかも引っかかるようになってますので、うん、よかったら気になった方よろしくお願いします。
チケットどこで買えるの？
あ、チケットの方もメールアドレスの方とかでも大丈夫ですし、うん、メッセージ Facebook とかでもいただけたらご予約できるようになってますので、うんうん、
はい、
そのあたりは全然間口広めにしておりますのでSNS とかからでもご予約 OK です。
はい、もしあれやったらダラプロの Twitter とかにもメッセージいただいたらつなぎますので。
ありがとうございます、
はい、ぜひぜひぜひ、気になる方は行ってあげていただければと思います。
はい、
はい、ダラプロ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど、
はい、はい、というわけで今回はカズさんを、はい、ゲストに、
はい、
お招きしまして、着物屋のライブの話をしていただきました。まあプロレスの話もちゃんとしましたね。
はい、
はい、
しました。
ダラプロを聞いてる人は着物屋にお世話になってますので、ぜひぜひ聞きに行ってあげてもらえたら嬉しいですし、CD の話してへんよ。
あ、 CD の話、そうですね、うん、はい、CD の方も9月14日に、はい、発売開始となっておりまして、もしよければライブがいいなって思った方を、その本日14日の思い出にやけど CD1 枚1000円となってるんですけども、うん、3曲入りとなってますので、ぜひともよろしくお願いします。
CD はどこで買えるの？
あ、ホームページ、 CD の方ホームページから通販もできるように、うん、9月14日以降なんですけども、
はい、
するつもりですのでよろしくお願いします。
はい、音源は本当に絶対楽しいので、これもぜひ応援してあげてもらえればと思います。はい、ちょっと告知なんですが、この14日の前日13日の金曜日に、ドルフィンっていうやつが東京でオフ会をするらしいんですよ。ドルプロ、ドルプロ東京オフ会するらしいんで宣伝しろと言うてきてます。詳しくは全然聞かされてないですが、もし行けるという方はダラプロのツイッターかドルフィンのツイッターに行くぞと言っていただいたら、多分夜です。言ってください。僕も参加します。
行くんですか？
東京に行ってんねん。行ってんねん、たまたま行ってんねん。
あ、う
ん、
オフ会のために行くわけではない。
そんなわけないやん。
タイミングすごいですね。
そんなわけないやんか。いや、実際はその1週前にドルプロオフ会するって言っててんやんか。
はいはい、
でちょっと行くことになったから行くよって言ったら、ほな日変えますっつってはいみたいな感じ で、あんまり詳しいこと教えてくれへんねんけど、とにかく僕が幹事するから、うん、あんまり関わるなと言われてますので、場所全然分からへんけど13日の夜に、ドルプロ東京会しますので、興味ある方はぜひぜひ言ってください。ね、今聞いてる中ではシューティングスターラジオのどっちか一人が来てくれるっていうのは聞いています。はい、ドルフィンはどうでもいいですが僕も行きますので、よければ東京方面の方一緒に飲めれば嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。あと、来週はドルプロが流れます。
うん、
はい、またその辺は次回の放送でちょっと詳しく話できればと思ってますので、 はい、まあ、うん、どうなるんかなちょっと分からへんけど、まあまあまあ一応ダラプロ今日で、輝かしく復活ということで、ここからあの継続してやりたいと思ってますので、はい、今後ともご視聴なんていうの
ご視聴、うん、
なんていうの
聴
取お聞きいただければと思います。はい、まああのカズさん、はい、初めて出ていただきましたけど、プロレスの話あんまできへんかったね。
すいません、すいません、僕自体がそこまでにわかぐらいの、
いや
でも曲の話めっちゃ面白かった
ね。
うん、
入場曲の話もっとしたいですね。
はい、うん、まあ次もっぺん出てもらうから、はいはい、もう少し掘り下げて喋れればと思いますし、ここ3人とも音楽は共通ワードやからね。
あ、よかったよかった。
うん、次回音楽の話になるかもしれんけど、まあ、プロレス色もね強めながらやっていきたいと思います。はい、はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
カオルと
カズでした。
はい、次回はい、次の試合もこう湧きたい忘れてるわ背筋が弾けそう
プロでは、プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは、info@darapro.com、info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。